別にだんだん神様の奇跡を見るチャンスがすごく限られてるんじゃないかなっていう気がしてきました。私の周りの友達やロブのメッセージ聞いてたら本当に神様が信じられないような形で働いてくださったとか、なんかすごいワクワクするようなものをいつも感じるのに、なんか私の周りではあんまり奇跡、そんなミラクルって起こらないんじゃないかなっていうことをちょっと感じることもありました。で、私は自分の、その理解を超えたところで神様を信頼すること本当に学びたいなと思って、でもっと私も私の中に神様が働いてくださるっていう経験をしたいっていうことを願うようになりました。でも、すごく自分の性格は臆病なので、まず神様信じて一歩踏み出す勇気を与えてください。そしてそのために何したらいいですかっていうことを祈り求めました。で、その時に最初に来たのは、KBF に女子寮があるんですけども、そこに移り住むっていうことでした。で、今まで何度か進めてくださったんですけども、いろんな理由を作ってまたいつかっていうふうに言ってたんですけど、もしかしたらこれ今かもしれないっていうふうに思いました。で、状況が整うまで待つんじゃなくて、神様の奇跡みたいんだったらやっぱり状況を整わずに進むことも必要なのかなと思って、行動しようと思ったんですけど、まず本当神様は私の弱さをご存知で、で、私が進む一歩がすごく小さくてもいいように、たくさんアレンジをしてくださいました。で、まずは、2週間のお試しっていうので、2週間だけ、GL に、アパート、女子寮に住む。で、その後は、じゃあ、平日だけは住んで、週末は帰るっていうパートタイム制っていうのを作ってくれました。そして、慣れた頃に、ちょっとずつ荷物を移して、で、最近やった机が来たんですけども、で、引っ越し完了ってこんなんあるんかなって思うぐらい、なんか、本当神様は私に無理な一歩、要求するんじゃなくて、ちょっとずつ、行けるように、もうジャンプ台にたくさんはしごをかけてくださったっていうことを体験することができました。で、もう気づけば9ヶ月ぐらい経つんですけども、もうきっとここでの生活、女子寮での生活っていうのは、もう本当に一生忘れられないような宝物になるなっていうことを、もう今でももうすごい確信しています。で、今までとは違った形で、神様の素晴らしさを経験するっていうチャンスが与えられました。で、なんか、このことを通して私は自分の考えを超えて、神様を信頼すること、本当神様がそれを実体験を持って教えてくださったっていうことを知りました。で、そして、また次に何したらいいかなって思ってた時に神様が与えてくださってるんじゃないかなっていうプランがあるんですけど、それはこの夏のモンゴルのミッショントリップに参加するっていう、ことです。で、KBF から、毎年ではないんですけど、今まで過去何年かにわたって、モンゴルにミッションチームを送るっていう計画はあったんですけど、その度に、興味ありつつもちょっと、どんなことが起こるかわからないっていう不安もあって、なかなかチャレンジすることができませんでした。でも、どっちかっていうよりも、今回はこれこれこんな理由で行けませんっていう理由が、整うまで考えるっていう習慣があって、で、それできなかったんですけど、今回この話が来た時に、あ、今やっていうことをすごい示されてる気がして、あ、もしこれが神様が与えてくださってるステップなんだったら、行くことができるように勇気持って進むことができるようにっていうことを祈りました。で、そして私の心配は大学生なんで時間はあるんですけどお金がないっていうことで、で、そのことを、神様の方法で、もし御心なんだったら、そのことも必要も満たしてくださいっていうふうに、祈りました。でもそれでもやっぱり自分の頭であれこれ考えて、ああ、いくら貯めてバイトも始めようかなって考えてたんですけども、その次の日に、大学からの見慣れないメールが来てて、で、それを開いたら、その大学から奨学金が給付されるっていうメールだったんですね。何のことかよくわからなかったんですけども、こう調べてみたら、その小学生の候補になった。で、ちょうど、前日に戸田さんから聞いていたモンゴルの旅費と全く同じ額が大学から支給されるっていうことが分かりました。 でもそれはもう本当に私が想像もしてなかった形で与えられたので、神様が私に大丈夫やから行ってらっしゃいって言ってくれてる励ましのように感じて、もうすごい嬉しかったんですね。で、モンゴルの旅は、なんかすごく、何が起こるのかもう全く想像がつかなくって、で、その現地でも、ウランバートルからフブスグルっていうロシアの国境付近まで移動するんですけども、その移動時間が14時間から24時間っていうすごい幅があって、一体、それは何を意味してるんやろうっていうことも全くわからないし、未だになんか草原のど真ん中でトイレに行きたくなったらどうするんやろうっていう不安が毎日襲うんですけども、でも本当に自分の想像を超えたところできっと神様が何か素晴らしい計画を与えてくださるんじゃないかっていうことを期待しています。で本当に、なんか私は心配性で、こう、怖いっていう思いがいつもあるんですけども、神様は、ありのままの私を愛してくださってるっていうことを本当に教えてくれました。でも、その今までの自分の古い性質持ったままでいると、こう神様が私に本当に与えたいって思っておられる計画も、取り逃してしまうんじゃないかっていうことを思ってて、でもそれはやっぱ本当に受け取る勇気が欲しいっていうことを今神様に求めています。自分の力では変えること、変わることできないけども、きっと神様がこれからも私を変えてくださるっていうことを信じて、協力していきたいなと思います。今日はお話 聞いてくださってありがとうございます。
どうもありがとうございました。今村ひとみさんでした。では続いて川口勝則さん、勝と呼んでいますけども、通訳ミニストリーとキーボードで活躍してもらってます。ではよろしくお願いします。
おはようございます。勝です。川口勝則です。といっても KBF では誰も川口さんという人がいないので、勝と呼んでください。今日はですね、3週間かぐらい前にですね、後ろに座ってるまさしから、カツ君ちょっと話あんねんけどって言われて、とかって言うたら、今月の終わりにロブがいない日があるから、なんか証ししてって言われまして、で正直ですね、その時は一瞬頭の中にそんな言われても証しすることがないよって思ったんですけど、でもその時なぜかですね、いやまた後でちょっと考えてから返事させてって言おうと自分では思ったんですけど、なんか一瞬神様がここでとりあえずやるって言えっておっしゃったんで、まあちょっとアイデアがないけど、まあやるわってとりあえず返事しまして、やると言ってから、何しゃべろうかなということを、考え始めました。でどんな証しようという話をですね、周りの人に聞いたときに、まあ、救われたときの証とかそういう話をしてくれたらいいから、という話だったんですけれども、正直私は救われたときの証っていうのがですね、あんまりないんですね。救われたときの証を今まですごい何回も聞いたことがあるんですけれども、ある人は本当に人生が破滅しそうだったところから救われたとか、ある中だった。引きこもっていたとかですね、信仰宗教に入ってたんだけど救われたとか、またある人はヤクザだったけど救われましたっていう素晴らしい本当に奇跡のような証を、たくさん聞きながら羨ましいなと思ってたことがよくありまして、実は私は生まれた時に母親がクリスチャンでした。なのでまだ字も読める前からですね、家にその聖書物語とかですね、いっぱいあって、で毎週まあ父親は違うかったんですけれども、母親がクリスチャンだったので毎週教会に行く生活だったんですね。なのでそのイエス様と劇的な出会いをして、それまでの人生が180度変えられましたとかっていう証は実はないんですよ。ただでも今日はそのこともですね、初めて証をするときにじっくり考えたんですけれども、小さい頃に本当にそういう環境を与えられたっていうのは、感謝だったなと、思ってます。私がちょっと小さい頃、まあ母親がクリスチャンだったんですが、その母親がですね、その小さい頃になんとか子供たちが本当にイエス様と一緒に歩むようにという形でいろんなこう努力をしてくれてたということが、今から考えるとすごく気を使ってくれてたんだなということがわかります。小学校の時にですね、机を買ってもらったんですよ。 で、その机というのは普通の勉強机なんですけど、今あんまりないんかな。キャラクターグッズの机で、こう机の上のこう物を書くところに、要はそのキャラクターのですね、こう絵があって、その上にビニールシートが被せてあるってやつで、その時流行ったのがだいたいガッチャマンとかだったんで、私のはガッチャマンで、妹のはなんか違うやつだったと思うんですけど、ある日家に帰ってきたら、そのビニールシートはそのガッチャマンの上に白い紙がボーンって貼ってあってですね、そこに書かれていたこと。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。しかもそれがその、筆で書いてあるんですよ。マジックで書いてあるんですよ。ぐわーっと、はっ、これ貼っときなさい。で、毎日私はそれを見ながらですね、勉強することになったんですけど、結局それは小学校6年生か中学校の時に、机を買い替えるまでそこにあったんですね。で、私はその時なんでこんなもん貼ってあるのやろうと思ってたんですけれども、小さい頃、本当になんていうのかな。まだ心が柔らかい時に神様が、本当に自分の人生の中に一緒にいてくださるということを知ることができるっていうのは、ある意味その180度人生が転換されましたっていう証とはちょっと違うんですけれども、でもそれも神様の祝福だったなと思ってます。もし私が大人になってから、例えばその教会に初めて来た時に神様の話を聞いていたら、もっとこう理屈っぽいことをいっぱい考えてですね、これとこれとこれとこれに納得したら信じようかなとか思ってたんじゃないかなと思うんですけれども、しかし私は本当に小さい頃から聖書の話を聞くのがなんかこう当たり前って言えばまあ変な言い方なんですけれども、それが自分にとってすごく自然だったので、神様は人生のいつでもそこにいてくださるっていうことが今でもそんなに違和感なくなんていうのかな、普通なこととして自分に感じられる。っていうことが本当に感謝だなと思ってます。で、もう一つは、祈るということ、それと祈りは聞かれるということをすごい、小さい頃から経験することができたことが良かったなと思ってます。小学校ですね、3年生ぐらいの時に、すごい、ファミリーコンピューター、まあ、その当時言うとファミコンですね。ファミコンっていうのはすごい流行ったことがあるんですけど、うちの親はそういうのちょっと厳しかったんで、周りのみんながもう持ってるような時期になっても、なかなかそれを買ってくれなかったんですね。で、うちは買わん。と、はっきり宣言してたんですけども、ある日、金賞がですね、見つけたんですよ。で、ファミリーコンピューター、5名様。で、それはでも単に応募したら当たるっていうんじゃなくて、なんかこう、書かないといけない、金賞だったんですね。まあ、結構はっきり覚えてるんですけど、それは、食パンの美味しい食べ方を考えようっていう検証で。で、僕は何を書いたかというと、要はそのチーズを乗せるパンっていうのに、その単にチーズを四角く乗せるんじゃなくて、じゃんけんみたいにして乗せるっていう、そういうしょうもない絵を描いてですね、送ったんですけど、当たったんですよ。で、その時すっごく祈った記憶があるんですね。正直その絵を描くのは2分ぐらいで済ましたんですけど、その後祈るのはものすごく祈りました。で、母親が言ったこと。それが神様の御心やったら当たる。当たった時にですね、ほらって、言いました。その後、たくさんカセットを買ってもらって、すごく今から考えると親不孝をしたなと思うんですけれども、しかしその経験を通して神様が一緒にいてくださるという一つの経験を、しました。で、ちょっとここから本題なんですけど、今までのその話は、どうやって救われたかという話なんですが、今日は、私のその職場で、神様が働かれた経験というのを、ちょっとだけお話したいと思います。今私、ロコアラダの会社でですね、製品開発をやってるんですけれども、ちょうど、4年ぐらい前かな、部署が異動になりました。で、それはまあ、ある一面自分がまあ移動したいから移動したんですけれども、まあ、行った先は必ずしも自分が、じゃあ、それをやりたいって言って希望したところではなかったので、どうしようかなと、まあ思いながら移動したんですが、問題はですね、その部署を移動した先の仕事をほとんど分かってなかったんですよ。で、一から学ばないといけないところだったんですけれども、その時もその部署に、何人か人がいて、そのチームリーダーとして、もうやってください。という形で、その仕事を任されました。で、行ったはいいものの、全然分かってない状況でですね、でも、もうその仕事はいろいろもうやらないといけない仕事は期日が決められていて、で、かつ、一緒に仕事をしている人に、じゃあこうしましょう、ああしましょうっていうですね、まあ指示をしないといけない。 という状況で、自分ではもうどうしようもないという状況に、なったことがあります。で、しかもその同じタイミングで新製品として出すはずだった製品にちょっと不良が見つかってですね、その不良を直さないと出せないよという状況になりました。で、私すごいその精神的に、そのところで追い込まれまして、どうしようかなーと自分で毎日日々考えたんですけれども、まあ当たり前なんですけど仕事の内容がよく分かってないので自分で考えてもこう全然結果も出ないんですね。で、毎日三宮からロッコアイランドまで私は JR を使わずにバス、サブローバスって言うんですけどご存知でしょうか。サブローバスに乗って15分か20分かけてロッコアイランドに行くんですが、その中で、毎日神様に祈ってました。本当に自分が何もできないし、もう無力なんですけれども、ここに来たことがあなたの御心なんだったら、あなたは、きっとそれを成し遂げるように、力を与えてくださると信じてますので、どうか今日も一日何とか乗り越えられるように、お守りくださいというふうに祈ってたんですけれども、その中で神様が、すごく働かれたのは、周りの、私がそもそも期待してなかったような人からもですね、すごくヘルプをたくさんいただくことができて、そしてみんなその私があんまり分かってないにもかかわらず、そこをですね、こう責めたりせず、すごく親切に教えてくれて、サポートしてもらうことができました。で、その時まあなんとか1年目を乗り越えてですね、無事に何も問題を起こさずに、新製品を出すことができたんです。ところが、もうあとその部署にずっとおるわけで、1年とか1年半とかするとですね、こうだんだんまあ仕事がよく分かってくるんですよ。で、仕事が分かってくるとどうなるかというと、もう最初は自分でそもそも運転方法が分からないから、運転手は 100% 神様に任してるつもりだったのに、なんかこうだんだんですね、徐々に、まあ、ちょっと分かってきたから神様運転しますわっていう形で、自分で運転し始めてしまったんですね。で、自分で運転し始めるところに、本当に何が起こってくるかというと、周りの人とですね、要はその、衝突してしまうということが、よくあって、要はこちらは自分は自分がやってることが、いや、これは正しいと思ってるからですね、それをガーンと言うわけですけれども、やっぱり周りの人には周りの人の考え方があるので、いや、それは違うと思います。というふうにですね、こう言われてしまって、でもそこでこう自分が正しいということをこう納得させるためにこういろいろこう説得するわけですね。でもそうしているときに、なぜか仕事は覚えてきたはずなのに、こう仕事が進みにくい、なんか周りとの関係が悪いというふうになってしまいまして。で、そこでまた祈りました。神様が指名してくださったのは、君がそれをやってる。自分でやってて、周りの人にそれを認めさせようと思ってるうちは、それはうまくいかないよっていうことだったんですね。そこで与えられた御言葉が、第二コリントの12章の10節でございますけれども、それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態になっても、キリストのために満足しています。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからです。という、言葉なんですね。弱い時にこそ強い。というのは弱い時にこそ本当に神様を求めることができるという状況なので、それがその自分が強くなってくるとやっぱりこう求めることがですねどうしても少なくなってしまうんですね。本当に一番いいのは自分が強くなっても同じ弱い時で同じように神様を求めることができるようになりたいんですけど、やっぱりこう人間のなんていうかこう弱さというか、だんだん自分で周りのことが分かってくると、神様に委ねていたつもりが、神様に委ねていたものをだんだんこう自分の方に取り返してしまう、ということがありまして、実はまた今私再び無償も動こうかな、というふうに、考えています。このメッセージ会社の人は聞いてなかったらいいんですけど、もう一度また弱いというか、神様に本当に委ねないといけないという経験をすることを何回もそれを繰り返すことで信仰というのが成長させられるんじゃないかなというふうに思ってます。またいつかその証もさせてあげるようになれば嬉しいです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ガッチャマンから信玄の御言葉へと母の知恵によって今の活があるということを感謝します。それでは いよいよ。松本さとしさん、マッチュンですが、彼はこのネットとか、KBF のホームページという、裏方の仕事から、また、ワーシップチームではベーシストとして、いい音を出してくれてるんですけども、またその、声を聞いたことがないという、声がありました。スノースキーとかでは非常にアクティブに動いている姿は見るんだけども、声は聞いたことないという声が多かったので、今日はその実態が、ついに明らかになります。それではよろしくお願いします。
こんにちは。そうですね。なかなかみんなの前で話をするっていうのは、こういう時ぐらいにしかないと思うんですけど、さっき、まさしが、カツに依頼したと同じように、僕の元にも、依頼が来たんですけども、僕ははっきり、最初から断り続けてたんですが、何かと外堀を埋められ、内堀を埋められ、今日立つことになってしまいました。というのは、まあ、僕自身、人前で喋ったり、人に直接、神様の話をするっていうのは、すごい苦手なタイプなんですね。で、まあ、その辺のところも、こう、かいつまみながら、ちょっと話していきたいと思います。僕は、大阪の生野区という、大阪の中でも非常に柄の悪いところの一つで、生まれました。そこでは、子供の頃から、まあ、喧嘩したり、果ては万引きしたり、カツアゲと言われる恐喝をしたり、そういうのを、まあ、日常的に、しているのが普通のような、まあ、場所で育ちました。で、まあ、そのうちちょっと大きくなってきて、バイクに乗るようになったら、まあ、暴走族の集会に行ったり、隣の学校を襲撃しに行ったり、そういうことも、まあ、してたような、もので、まあ、そうですね、高校の時には2回ぐらい、家庭裁判所に呼び出されて、高校停学になったりもしたんですけども、そんな僕なんですけども、中学2年生の時に、幼馴染に誘われて、教会に来ました。まあ、その表向きの理由は、その教会で、英語と数学を無料で教えてくれる人がおるから来てみひんっていう誘いやったんですけども、まあ僕自身その当時塾にも行ってなかったし、まあ親の手前もありまして、まあちょっとそういうところに行ってみようかなというのがありましたけども、友達5人と一緒に行ってみることにしました。でも、まあ僕の、心の中の想像通り、まあそこには、同年代の、まあ喧嘩の弱そうな男子と、遊びに慣れていない、純粋そうな、女の子たちがいまして、そうですね、男の子からは、まあ、金を巻き上げたり、まあ、女の子は、バイクの後ろ乗って走り回ったりしていって、そういう、まあ、教会に行き始めた頃は、そういう感じでした。でも、教会の中で、まあ、勉強も教えてくれるんですけども、その勉強の時間が終わったら、チャペルタイムという時間があって、そこでその先まで勉強教えてくれてた人が、聖書の話をし始めるんですね。で、まあ僕にとってはすごいそれは退屈な時間で、まあ一応、帰ろうかなとも思ったんですけども、そのチャペルタイムを聞かないとその後に、ご飯タダで食べれるんで、そこまでとりあえず、聞くことにしてました。で、まあ、そういう感じで、なんていうんですか、ご飯も食べれるし、お金も手に入るしっていうことで、教会は結構快適な場所として、3年ぐらいそういう状態で、まあ、教会に行き続けました。でも、夏になると、その教会では中高生キャンプというのがありまして、そこでは、まあ、昼間はゲームしたり、遊んだりさせてくれるんですけど、夜になると、まあ、集会、礼拝みたいな集会があって、牧師が出てきて、救いのメッセージをするんですね。で、その後に、リーダーから一人ずつ呼ばれて、カウンセリングの時間があるんです。で、そのカウンセリングの時間で、まあ、一緒に教会に行き始めてた、友達なんかは、そこで、例えば自分の思っている疑問を正直に、そのリーダーにぶつけて、 その、海が、割れるなんて信じられへんとか、人が水の上歩くなんてありえへんとか言って言って、そのリーダーとちゃんと話をして、その一つ一つに解決を得て、どういうかな。まあ、正直に、接してたんですね。でも、僕はその時間をどうしてたかというと、どうやったら、その、カウンセリングの時間が早く終わるかっていうのが一番頭にあって、とりあえず、全部、肯定することにしました。ですんで、リーダーが、今日の話聞いてどうって聞かれたら、いや、自分にはイエス様が必要ですって言ったり、じゃあ、お祈りしようかって言ったら、ちゃんとリーダーの後に続いて祈ったりしていました。でも、本当は、心の中では、全然、そのことは、信じてなくて、ただ単にその場を早く終わらせるためだけに、そういう時間を持っていました。で、そんなこんなが3年ぐらい続いて、一緒に行き始めてた、友達なんかは、徐々にイエス様を受け入れて、洗礼を受けたり、中には、聖書学校に行くと言い出すものも出てましたけども、僕は相変わらず、そういう生活を続けてました。でも、ある日、僕らは教会には、オートバイで行ってたんですけども、その、バイクで走ってる時に、交通事故に遭いました。交差点で、赤信号で先に出てきたタクシーの横に、僕は赤信号になってから突っ込んで、まあ、誰が悪いかわからないような事故やったんですけども、まあ、車の、横っ腹にオートバイで、時速70キロで、突っ込みました。で、まあ、その時の、被ってたヘルメットは、レースで使えるようなすごい丈夫なヘルメットだったんですけども、そのヘルメットがひび入ったり、あと、そのバイクを引き取りに行ってくれた友達の話によると、もうその 400cc の結構大きなバイクだったんですけども、そのフレームがもうくの字型に曲がってるような、そういう、まあ、衝撃の強い事故でした。でも、僕はというと、結局、手を数針塗った程度で、あとは打ち身程度というような、すごい奇跡的な、状態で。ただ、頭を強く打った影響で、その後、病院に、見舞いに来てくれた友達に、その前日に、高校を早退した届けが財布に入ってたんですけども、それを広げて、意味もなく、5分おきぐらいに3回ぐらい、それを広げて見せたそうです。で、もうその友達は、ああ、こいつもう頭打ってあかんようになってもたっていう、そういうような状態だったんですね。でも、まあ、その頭が強く打った影響で、僕はその時の、事故に遭う5分ぐらい前から、その日の晩の、もう布団の中までの記憶が今でもないんですね。でも、その後目覚めて、事故の状況を、一つ一つ、周りの人から聞かされていくうちに、まあ、変な話、その事故で自分は死んでてもおかしくなかったなっていうのが分かってきました。で、まあ、10代の僕にとって、初めて、死というものを、真剣に考え始めた瞬間でした。で、その、死ということを考えたときに、その、死のタイミングっていうのが、自分では全くわからないということにも、そこで気がついたんですね。高校生の僕はもう死ぬということが頭になかった。で、まあ、変な話、想像で、まあ、おじいちゃんになって死ぬわぐらいしか思ってなかったんですけども、本当に今その瞬間に死ぬということがあるっていうことが初めてわかりました。で、その死というものが感じれたときに、その、自分にはその、死ぬ準備ができてないなというのもその時にわかりました。で、それをきっかけに、今まで3年の間、右から左に聞き流してた聖書の言葉が少しずつ、自分ごとのように、自分のごとに考えることができて、それを通して真剣に、イエス様のことを求め始めました。で、その後、信じて洗礼を受けることができました。けど、まあ、その時の、まあ、僕ら中高生のリーダーの人の話で、後から聞いた話なんですけども、他の、5人のうちの、他の、一人一人は、まあ、救われていく、こう、期待を持ってたそこなんですけども、まあ、僕に至っては、絶対こいつは無理やと思われてたそうです。 で、けど、まあ、冒頭でも言いましたけども、救われてからも、まあ、僕は直接神様のことを人に伝えるっていうのは、まあ、苦手なことでした。なんか毎週のように、新しい人を教会に連れてきたりする人もいますし、神様のことを分かりやすく説明してくれる人もいたんですけども、そういう人たちのことを僕は、とても羨ましく思ってました。で、どんどんそういうことを思っているうちに、それをできない自分は、神様の役に立たないんじゃないかと思い始めて、だんだん落ち込んでいったんですね。でも、そんな時に聖書の中の一つのエピソードが、目に入ってきました。それは、ルカの福音書の19章にある、ちょうどイエス様がエルサレムに入られる前の出来事が書いてある場所です。ちょっと読んでみますね。オリーブという山のふもとに、ペテパゲとベタニアに近づかれた時、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入ると、まだ誰も乗ったことのない、ロバの子が繋いであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もし、なぜほどくのか、と尋ねる人があったら、こう言いなさい。主がご入り用なのです。使いに出された二人が行ってみると、イエスが話された通りであった。彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主が、なぜこのロバの子をほどくのか、と彼らに言った。弟子たちは、主がご入り用なのです、と言った。そして二人は、それをイエスのもとに連れてきた。そして、そのロバの子に自分たちの上着を敷いて、イエスを乗せした。イエス様は、馬でもなくて、牛でもなくて、このロバを使われたことがすごく印象的でした。ロバは、馬のように速く走ることもできませんし、牛のように力があるわけでもないです。そして、僕はここに出てくるロバの子と自分を重ね合わせました。自分はなんか役に立ちそうにないけど、神様はここに出てくる弟子たちと同じように、リーダーや、友達を使って、サタンに繋がれていた僕を救い出してくださった。そして、弟子たちが自分たちの上着をロバの上に敷いたように、僕が用いられるようになるまで、本当に彼らの大きな犠牲と祈りのもとに、僕が救われたということをそこで分かりました。そして、本当に、そういう価値のない、本当に、めちゃめちゃな人生を送ってきた僕が、神様にも使ってもらえるということが、そこで分かったんですね。それからもう一つ、好きな、聖書のエピソードがあるんですけども、イエス様が、本格的な、宣教を始められる前に、結婚式で、水を、ワインに変える話があるんですけども、そこで、本当に僕が一番、この聖書の中で、自分に近いなと思う人がそこにいるんですね。それは、水を運んだ人たちなんですね。奇跡を実際行うのはイエス様です。でも、その水を運んだ人たちは、そのワインが本当は水だっていうことを知ってるんですね。僕らも、教会の中でいろんな奉仕してると思います。また、家庭の中でも、子育てしたり、いろんなことに対して、神様に対して、忠実にされている人たちもたくさんいますけど、結局、その神様の御業のお手伝いをできるということは、本当に、幸せなことだと思います。本当に、その神様が奇跡を起こしてくださるお手伝いを、これからも、していけたらと思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。